長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長見奈です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。今週も金曜日ということで、はい、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回のご相談読み上げます。
はい、
34歳新一さんからのご相談です。
はい、
初めまして、新一と言います。いつもメルマガ、長見さん電子書籍、9ディープボンズを購入して動画を拝見しています。私は34歳です。はい、母親は細かく時に厳しいですが、やりたいことは何でもやらせてくれて育ちました。父も後ろ姿を見せる消防士で大学院まで行かせてくれました。両親が共働きでしたから、祖父母に育てられたという感覚が強いです。両親、また祖父母には感謝しています。約4年くらい大好きな女性がいますが、告白しても OK してもらえません。彼女は25歳です。彼女は母が教師で、父は退職されています。今は彼女に大好きな彼氏がいます。彼氏がいるので、なかなか食事に誘っても OK してもらえません。 LINE でのやり取りも、こちらから投げかけに対する返信率が低いです。僕は本当に彼女のことが大好きなので、あれこれ探していたところ、長見さんのメルマガ、電子書籍、動画に出会いました。女性心理を知ってゴールド男になることが大切なのはよく分かってきましたが、なかなか LINE での会話のきっかけや展望が見えてきません。大好きな彼女を手繰り寄せ、付き合えるようになるためのきっかけは今は LINE しか思いつきません。長見さん、 LINE でどのような会話をしていったらいいのか、 LINE ディープボンズのどこをしっかり学べばいいのか教えてください。よろしくお願いいたします、というご相談です。
はい、
はい、というわけで、34歳の新一さんは9個年下の女性を好きになったんだけれども、ただ彼氏がいるというところで、なかなか食事デートも OK してもらえない状況なんですけれども、今後どうしたら付き合っていけるのかっていう部分でご相談が来ています。
4年片思いって結構ね、
で相当好きなんでしょうね。
4年って大学4年間ですよね。
って考えると相当長い
ですよね。相当長いですよね。
うん、結構4年あったらね、人生変わりますからね。
そうですね。
はい、
そうですね。長峰、ね、個人のこと言うと、私は本当長いこと片思いとか、あんま、私個人はですよ。
はい。
あんまりそういうのないんですけどね。
あ、そうなんですね。
ダメだったら。やめちゃうみたいな。
なるほどなるほど。
ですので、
まあ、相当熱い気持ちが女性に対してあるようですね。
いいなっていうのが逆にありますよね。
うん、っていうところなんですけど、じゃあちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、
その女性が男性に対して、で一度は、まあ無理だなっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、付き合うまでではないなというふうに感じた男性でも、やっぱりコロッとその変わることっていうのはあるんですか。あ、ちょっとありかもしれないとか。
ありますね。
あるんですか。
ありますね。なんかこう相手の状況とかにもよったりすると思うんですけど、
はい、
例えばなんか結婚をね意識してる人で、なかなかその彼氏が OK してもらえないっていう時に、
うん、
あ、なんかそばにいた人だとかっていう、そういう年齢的なものとかっていうこともありますし、
うんうん
うん、あとは本当に何か あれこんないいところがあったのみたいな感じで、結局やっぱ女性ってテクニックよりもその男性の、ね、魅力に惚れるわけですから、
うん、
なんかこんなところがあったっていうところでポッとなってしまうことってありますよね。
あ、そうなんですね。
あと、もっと女性ってなんとなく好きになったからって言うんですよね。
ほうほう。
あの、どこが好きなのって聞いても、なんとなく好きになったっていう、なんとなくですよ。
うん、そう
ね、なんかすごく抽象的ですけど、なんとなくっていうところをね、なんか掴めるといいんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどですね。そしたら、まあね、新一さん、まあいろいろとね、まあ、この女性のね気持ちを、掴みたいっていうところあると思うんですけれど、じゃあ、まあ、ちょっとねペライ言い方かもしれないですけれど、コロッと意識を変えさせるには、ね、こういうことが大事だとかってありますか？
そうですね、なんかあの LINE のね方法、会話の方法とかっていう風に言ってるんですけど、まあ、あの本当にこう、なんていうんでしょう、相手を分かってあげるって、まあ、分かってほ、自分の私のことを分かってほしいっていう風に女性って思ってるわけですから、
うん、
やっぱ彼女のことを理解したいっていう姿勢で臨むっていうのは大事だと思うんですよ。
うんうんうん、
でも彼氏がいるわけじゃないですか。
そうですね。
なかなか職員に誘っても OK してもらえないっていうことは、なんかよっぽどうまくいってるわけですよね。
そうですね、あの女性と彼氏さんがうまくいってるみたいですよね。
そういう時に多分ペライ方法を多分使ってもニッチもサッチもいかないので。
なるほど。
あのカウンセリングの方法をちょっと使ってほしいなっていうふうに思うんですけど。
はい、長見さんの伝統奥義ですね。
伝統奥義、そうですね。あの、で、えって相手に働きかけるっていうよりも、
うん、
あの例えばこう長年思ってるわけ、長年こう片思いしてるとか、長年忘れられない彼女とかっていう人がいたり、元カノが忘れられないとかっていう風な人っていると思うんですよね。
はい、
そういう時、心理学的に言うと、その相手の中に投影っていうふうに言うんですけど、投影してるものがあるときなんですね。
ほう、
投影っていうのは、自分の中に、ただ新一さんですね、自分の中に あるんだけども、本来はでも自分がそれを生きてないから相手の中に見てるっていうものを自分が生きるっていうふ
う
にすると、人生、その関係性だったり人生が好転するってことがよくあるんですね。
具体的に言うと、
はい、例えば、高井さんがあのずっと4年ぐらい好きな女性がいたとしますよね。
はい、
もうその人の明るいところがとても好き、
うん、
それは自分には持ってないものだっていうことで、どうしても好きだっていうふうに思ってるわけですよ。
はい、
でも実はその彼女の明るいところが好きっていうのは憧れなわけですよね、酒井さんにとっては。
うん、自分にはない部分だと。
そうですね、自分にはない部分。でも自分がそれをやり、明るくなりたいと思ってるわけですよ、本当は。
うん、
で、実はその明るい部分っていうのは酒井さんの中にもあったりするんだけど、自分が明るいとは信じられてないわけですね。
うんうんうん、
だから自分ができないと思って相手に求めてしまってるっていうのがあるわけですよ。
うん、
だそういう、じゃあ思い切って明るい自分を生きてみようっていうふうにすると、全然自分が変わるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると関係も変わったりするってことがよく起こるんです。
ほうほうほう。
よく分かりやすいのは鏡の法則っていうやつ。
うんうんうん、鏡の法則。
鏡の法則はよくネガティブな面を強調されて言われていることだと思うんですけど、
うん、
例えば酒井さんの前に酒井さんがすごく嫌いな人がいたとしますよね。
うん、
酒井さんが、私長峰のことがすごく嫌いだと、
う
ん、なんかあいつはだらしがないし、なんかいい加減なやつだから嫌いだっていうふうに思ってるわけですよ。
はい、
でも実は私長峰がだらしがないからじゃなくて、自分の中に、酒井さんの中にだらしがなさとか怒りっぽい面があって、それを自分が見たくないから相手の中に見ようとしてるっていうことが起こってたりするんですよ。
うん、
そうすると相手になんかこう妙に執着してしまうっていうか、あいつ本当嫌いだ嫌いだ嫌いだと思い続けたり、逆にその好きだっていう場合は憧れてる部分、ああ明るくていいなとかっていうものを 本当は自分の中にあるのにそれを生きてあげてないからずっと相手に求めてしまってるっていうことが結構心理学の中で起こってたりするんですね、その人間関係の中で。で、その人間関係を本当にうまくいかせたい、恋愛をうまくいかせたいっていう時にはその相手の対して嫌いな面を自分のものだと引き受けて、あ、実は俺だらしがないやつかもしれないっていう、だらしがない部分をちょっと改善するようにやってみようかなとか、相手のせいにするんじゃなくてとか、あるいは明るいとかっていうふうに憧れてるけど本当は自分もそういう人間になりたいなと思ったら、じゃあなんか明るい一歩を踏み出してみるっていうふうに自分が変わっていくと、その恋愛関係も良い方向に行ってるってことがあるので、4年片思いっていうんだったらちょっとこの方法をちょっと使ってほしいなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。
抽象的で難しいかもしれないんですけど。
いえいえ、そしたらじゃあ、じゃあより具体的にということで、じゃあ今すぐ何かできるアクションプランみたいなのありますか？
そうですね、まず彼女のどこが好きなのかってことを、彼女の好きなところと嫌いなところとやっぱ書き出してみるといいと思うんですね、両方。で、それが自分の中にないかってことを思ってみるんですね、で、例えばじゃあ新一さん書き出した時に彼女の明るいところが好きだ、彼女の笑顔なところが好きだとか、なんかこうなんて言うんでしょう、自由奔放なところが好きだとか、まあ、いろいろ出るわけですよね。でもそれを見直した時に、あれ？それすごく憧れてるけど本当はそれ自分がやってみたいと思ってることなんじゃないかな、どうかなっていうふうに考えてみるんですね。でもそうだったらそれを自分が実践してみる、明るく振る舞ってみるとか自由にやってみるとか、今まではちょっと親の言いなりで頑張ってきたけどちょっと違うことを踏み出してみようとかっていうふうに、彼女に対して思ってることを自分がやり始めるっていうことを書き出すっていうことをして、そのじっくり見つめて行動に移すっていう、この3段ステップでやってみるといいかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。
はい、
わかりました。はい、そしたらぜひ、新一さん、今回ね話を使ってやってみて、4年ね片思いの女性を手に入れてほしいというふうに思います。
はい、
はい、頑張ってください。
はい、
はい、というわけで今週も永明さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで永峰あやと検索すると永峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、永峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。